教祖様は何事も神の差し向け、びっくりということもあるぞとこういうふうに教えてくださってるんですね。何事も神の差し向けというね、差し向けという言葉を今の時代ではあまり使わないと思います。若い人の中には何じゃそれはというふうに分からない、意味の分からない人もいると思うんですが、まあ、そういう意味においてちょっと意味の説明をしながら話をしなきゃいけないと思うんですけどね、まあ、私は私らの世代は差し向けという言葉は普通に今分かるんですけどね、まあ、例えばですね、去年の11月に福雄先生がこちらの方に結婚して来られましたね。それは普通の言い方すれば結婚してこちらに来られたということですが、その先ほどの差し向けという言葉を使わせてもらうとですね、神様がこの乙島教会に福雄先生を差し向けてくださったとこういうふうに言えるんですね。乙島教会のために神様がそういう方をですね、差し向けてくださった、ね、そしてこの私が今年1月に入院をいたしましたが、その入院をさせていただいた間もですね、家内が病院の方に付き添いに来てくださっても、その新次先生と福雄先生が一緒にですね、この乙島教会のお披露目をちゃんと守ってくださったと。神様はあらかじめですね、そういうふうに、福雄先生を差し向けてくださっていたと、こういうふうに言うんですね。私はそのように本当にこう思わせていただいておりまして、入院させていただいてですね、よもよも昨年の11月にそういう福雄先生をね、九州の方から東京会に差し向けてくださっていて、ありがたいことだなとこういうふうに思わせていただいたんですね。まあ、そういうふうにこの差し向けという言葉を使わせていただくわけでありますが、先ほども申しましたように何事も神の差し向けというね、そしてびっくりということもあるぞという、これは自分が、予定したこととかですね、願っていたこと以外のことも差し向けとしてあるということですね。私の場合はその予期しなかった病気が起きたということでありました。それが1月の9日から29日まで入院するというね、これ1月の9日という日から29日という日にちをですね、この語呂合わせで言うようですけど、苦肉の策であると、神様の苦肉の策であると私は受け止めてるんですね。9日から29日まで苦肉の策であった、ね、本当は神様も私を入院させたくはなかったけれども、長年ですね休むことなくこの御用をしておりますから、ちょっと休みなさいよと。しかしその入院させるについてはですね、その結婚式の前後であったら結婚式に差し障りがある、お正月であったらお正月の教会の御用に差し障りがある、また後にずれ込んでこの春になると母の20年祭、教会の大祭とね、さまざま行事がある時に重なる、したがってその一番その間のですね差し障りのない時に入院をさせてくださったと、こういうふうに私は思うんですね。実は皆さんの身の上にもいろんなことが起こってくるわけでありますが、それはですね、神様がいろいろ苦肉の策の中でそのいろいろ差し向けてくださっていることが多いと思うんですね。よく考えてみていただきたいと思うんですね。そういう病気が起きたりするというのはあんまり嬉しいことではないですね。交通事故に遭うこともあまり嬉しいことではないですね。しかしその 後で考えてみたら、ようもようもそういうふうに神様がしてくださったんだなとこう感じることがいっぱいあるんですね。ちょうど今参拝されている牧先生がね、金光教の学院に入学することになりましたね。そして、いよいよ学院に入学する準備をしておる頃のことでありましたがね、今の三宅の家の前に車を止めてね、その引っ越しの準備をしておったんですね。まあ学院は全寮制ですからね、布団やら、それ日常生活のね、いろいろ必要なものを自分の車に乗せて、その用意をしていたんですね。店の前に車を置いて、その荷物を運び入れている時にですね、こともあろうに、通りかかった車がそのマキちゃんの車にドンとぶつかったんですね。まあ追突事故を起こしたわけです。まあ幸いその本人がちょうど乗ってない時でしたから、まあ、鞭打ちになったりとか怪我をすることもなかったんですが、車は大破いたしましてね、もう使えないような状態になったんですね。でこれはまああまりいいことじゃないですよね。自分の車が人の車に当てられたということ自体はですね、いいことじゃないです。しかしよく考えてみたらね、マキちゃんはこれから学院に入るとですね、学院に入っている間は車が必要ないんです。学院生は車に乗ることができないという決まりがあるんですね。それから携帯電話も使えないというね、そういう決まりがあるわけです。ですから1年間はですね、車はまあ三宅家に置いて行かざるを得ないんですね。しかしその間、税金もかかりますし、車検も必要になるわけですね。ところがその入学するちょうどそのタイミングにですね、車が当てられてですね、乗れないことになりまして、結局廃車したわけですね。したがってその1年間の無駄な車をですね、置いておくということがせずに済むようになったんですね。そして学院を卒業して新たに今度はその保険を使ってですね、車を買うことができたわけです。ですから神様はですね、実にいいタイミングでその事故を起こしてくださったというふうにも受け止めるんですね。受け止められるんですね。これも苦肉の策ですね。皆さんもね、まあ、これそういうことはめったにないことですけど、皆さんの身の上にも様々あると思うんです。ちょっと済んだことを考えてみてほしいですね。いろいろ終わりだと思うんです。ちょっと似たような事件で、ここにおるゆかちゃんもね、そこのサークル K に車を置いてここに参ってきた時にね、その駐車中に知らない人が車に当てたんですね、ゆかちゃんの車に。その直前にゆかちゃんが実は自損事故で痛めていたところまで直していただいたというね、本人が言いますけどね、というようなことが起こっていた。神様がなさることすごいなと思うんですね。苦肉の策ですね。本人が当てた方がすいません言ってちゃんと弁償してくださった。でこのゆかちゃんはその前に、あそこの何教会だったかな、茶屋町教会の大祭に参拝した時に、駐車する時にちょっとミスってね、車の前の方ちょっと壊れてたんですね。そこへちょうどうまいことそのサークル系に止めてる時に別の車がドンと当ててくれてですね、すいませんってそれ直してくれたんで、まあそんなことが起こってるんですね。で何事も神の差し向け、びっくりということがあるぞというのはね、まあ、そういう時には病気も差し向けられるかもわからないですね。皆さん信心したらね、まあ全部いいことばっかり起きてくるのが確かにありがたいんですけど、いいことはいいことなんですけど、いいことと思えないことも実はいいことであるということがわかるということがいっぱいあるんですね。まあ、ちょうど今そこに本人がいますから聞いてみていただいても、実はそうだったね。まあ、いろんなことがございますね。 今日も皆さんの身の上にどんなことが起こってくるか分かりませんが、何事も神の差し向け、として受け止めていくとですね、本当にそういうことが分かってきます、信心してるのになんかこんな悪いことが起きてきてな、俺やせんがというような気持ってる人はやっぱそれでおしまいですね。よく考えてみたらその中に神様の計らいが込められているということですね。そこをちゃんといただいて、いただき損なわないようにしなければならないと思いますね。昨日こういう夜話をいたしました。早速今朝ね、福雄先生がそういうお礼をされておりましたね。自分のお父さんの身の上にちょっと異変が起きたことについてね、早速そういうふうにいただいて、おかげをいただいてくださっておりましたね。そういうことですね。今日皆さんの身の上にも変わったことが起きるかもわからないですよ、ね、その時に慌てたりふためいたりしないように、ああこれも神様の差し向け、きっとおかげになるというふうに受け止めることができればというふうに思わせていただいております。はい、今日もよ